はい、10月13日木曜日17時になりました。木曜オリジンチャンプルの時間でございます。
よいしょ、
焼けました、ともきと。
はい、劇団大谷の秋山ひとみです。よろしくお願いします。
おいしゃす。いつもとは違うミュージックが流れていましたけども、
はい、まだ準備万端しすぎたらね、ええ、ダメみたい、
うん、まだ前番組が続いてたのかなみたいなミュージックがね、
爽やかなね、
爽やか
なラジオ番組っぽい音楽が流れてました、
BGM が流れておりましたけども、
失礼しました、
はい、
いつもあの5時をお知らせしますが流れませんでした。失礼しました、
ね、誰がいつも5時をお知らせしてたんだっけ。
三河健一郎さん。三河健一郎さん、
三河健一郎よっつって
見てない。
FM 那覇が17時を
お知らせするわよ
が流れなかったんだ。失礼いたしました。
その流れたんだけどね。
あれファンの皆さんすいませんでした。
あとでともきがやります。
え今やったんじゃない俺。
今のでいいのクオリティ。
いや、ダメです。
はい、ということで、
はい、
10月13日です。
わあ、明日。
なんもないな。
明日が13日じゃなくてよかったですね。
あ、13日の金曜日、
も
うジェイソンもあのコロナで自粛してるらしいから。
あ、そうなんだ。
大丈夫ですよ。なんかあんまなんだっけ、13日の金曜日ってあんまジェイソン関係なかったみたいな、
うん、なんかね
話よくあるよね。
一日毎回その日付というか、
うん、
のイメージあるけど別にそんなことないよみたいな、うん、
なんかチェーンソーも持ってないよみたいな、ね、うん、
なんかいろいろイメージと違ったジェイソンが。まあでも今月末もまたハロウィンがありますから。
あ、そうだね、そうだね、ジェイソンと言ったらハロウィンであれなんだ。何も関係なしにジェイソンの話しちゃった
ね。だからなんだろう、去年はジョーカーのなんか事件が起きたりとかさ、ハロウィンの事件。
あ、はいはい、電車のね、
そう
ありましたね。
だからちょっとねハロウィンが楽しい行事じゃない気がしてきてるんだよ。
まあなんか便乗してみたいな、まあ、
よ、
まあね、事件という、まあ、そういう本当の事件とか、本当の事件って言ったら変だけど、まあ、あるし、まあね、こういう人が多く集まるところで、まあ、ゴミ問題だったりとか喧嘩だったりね、なんか車倒したりみたいなとかも結構あるからね。
昨日か一昨日ネットニュースで見たんだけど USJ で、
うん、
あの人骨が出てきたっていう。
あ、なんか
本物の人骨が出てきたみたいなニュースが出てきて、何それって怖っと思って。
でもさ、出てきても多分さ飾りだと思うよね。
いや思うよ、
しかもこの時期だし。
そう、ハロウィン前の飾りか去年のやつの取り残されたやつって思うけど、よく見つけたなと思って。
もう出てきたんだろうね、か誰かが何かで掘り起こしたかなんか。
だから
犬は入らないか、
詳しくは見れてないけどそのニュース、
うん、
どっからまず出てきた
のか。あ、でもそう、なんか人骨が発見されたみたいなニュースだけ見て、どこからかとかが全然見てなかったけど、
ね、細かいどのアトラクションのどのあたりかとかが分からんから。
いや物騒だね。
ね、物騒だ。
平和に行きたいよ。
そんな中、
我々は
家島行って、
おい、
ライブして、
おい、
楽しんできましたよ。
平和だね。ともきあれ登ったの？タッチューは。
タッチューは登ってないです。
あ、登ってないの？
はい、僕はまあ何度か登ったことはある記憶はあるんで、幼少の頃に。あとやっぱ沖縄の人間って小学校の時の修学旅行とか遠足みたいなので、
はいはいはい、
家島行くの結構ベタなんですよ。ピース。
なんか沖縄の小学校のなんかコースと遠足といえばみたいな、大体家島、うん、
だから今回この伊江島にライブしに行ったメンバーも7割ぐらい、いや伊江島の小学校の修学旅行ぶりでねっていう人が結構いて、
オープニングトークで。若
い子どうなんだろう。
正竹とか登ってんだ。
あ、でも
あれ写真載っけてたけどね。
あ、本当ですか。だからなんか翌日のこの帰り、ライブ終わった翌日が一応1日空いてたというか、
まあ、自由時間、まあ、帰ってもいいし残ってもいいしみたいな。
そう、10時、12時、15時、16時か、
うん、
ぐらいの3便フェリーがあると。
はいはいはい、はい、
でもうあのこの券持ってたら別にいつ乗ってもいい、
何時でもいいよっていう。
で行きで買った券で往復券が半分ついてて、それ持っとけばあのいつでも帰れるんで、 まあ、日曜日夜なんか仕事ある、昼からなんか営業あるメンバーはもう朝一の便で帰ったりとかしてましたけど。
いやでもだからめっちゃなんか楽しそうな写真とか、なんかそのまあ、あこれラジオで話してないかな、言ったら、
はい、
この芸人さんが、まあ、お手伝いも含めて、
はい、
ごっそり伊江島に行くと、
はいはい、ほぼほぼ
ほぼほぼ行くって言って、その1週間前ぐらいに二次会司会できませんかってマネージャーから連絡が来まして、はいはいはい、で二次会司会と、でまあ、言われたことなかったわけ、お願いされたことなかったわけ今まで、
はい、
二次会司会って、でまあ、普通のというか、このなんかこういう式典みたいなのとかはやったことがあって、
イベントとかね、
そうそうそう、で披露宴というか、挙式の人前式のこの研修受けたりとかはしてて、
はい、
やってたんだけど、二次会できますかって言われて、まあでも、岩波でも多分私がやったことないっての知らないで、できますかって来て、で、ああまあ別にいいけど、なんで私みたいな感じで、
うん、
ああ調整するよって言って、あ、助かります。家島でなんかみんないなくて、ああ、なるほどねって言って。で夜って送ったら、実は16時と22時半からありましてつって、
は
あ、遅いなと思いながら、なこの間はなんかめっちゃ間空いてんなと思って、んでまあまあ言って、初めてだから二次会司会
え、やったんすか、
やった、
どうでした、
なんかね、お願いしてくれて、
はい、
まあ、頑張ったよ、頑張ったんだけど、なんかね、なんか申し訳ないなと思った
なんで
なんか向いてないというか、
あでもなんかわかる、
なんか盛り上げ方がわからないっていうか、
わ、
はい、
からないし、
なんか乗ってくれたらイエーイって言って、向こうが乗ってくれたらなんかそのテンションでこのままグワーっていけるんだけど、イエーイってこっちが100に対して向こうが60とかで返されると、もうそれ以上どうしていいか分かんないわけ。
あでも60返ってきたならめちゃくちゃいい方ですよ。
あそう、でもだからそれが分かんないし、
はい、
なんかこう二次会のテンション、
うん、
で自分自身も二次会、この誰か友達の披露宴行って二次会まで行ったことって人生で1回しかないわけ、
うん、
1回か2回かな、誰か沖縄来てから芸人さんか誰かの二次会行ったかな、
ね、それこそあれじゃない、アーサーさんかブーブーさん
か、
うん、か誰かのすよ、ね、
結構早めの時で、まあ、でも言ったら、でもみんなエンタメ界の人が行くから、うん、芸人とかが行くからそれは盛り上がるさ、
うん、
でみんななんかもう二次会しかの大変さとかも分かるから乗るさ、
うんうん、
からなんかあのイメージで、しかも、
はいはい、それしか、
そうそう、人生で最初に行ったのが大学生と大学生19歳とか20歳ぐらいので結婚したこの二次会だったわけだ、結構ちょっとパリピな感じ、
はい、若い子ね、
そうそうそう、
パワフルな子たちね、
子たちだったわけ、
はい、
から、まあ、ちょっとこのお客さんの年齢層も高めだったし、そんなにお酒が入ってなかったのよ、
へ
え、なんかウェーイみたいな、最初からウェーイみたいなテンションではなくって、うん、でまあ、ちょっとなんか年齢層も高めなんで、そんなになんかこうゲームとかもよくあるじゃん、なんかこの独身の男性女性がこうちょっと、
はいはいはい、
出会うきっかけになるようなゲームお願いしますじゃなくて、
うん、
まあ、そういう系じゃなくていいですと、まあ、なんかゲームお願いしますって言ってビンゴとかやったんだけど、いやなんか正解が分かんないからさ、なんか、
はいはいはい、
なんかなんつうんだろう、ビンゴはやる盛り上がるよ、そりゃなんかお客さんも乗ってくれるし、ゲームやってる時は盛り上がるんだけど、なんかこれはな、今は盛り上がってるの盛り上がってないのみたいな感じになったりとか、なんかそもそも4時からだったんだけど、なんか披露宴を4時までやってたみたい、
は
い、
伸びて、まあでも大体、
そうそう、であ
るあるです、
来るのが遅くて1時間ぐらい待ったかな、
はい、
なんか結構この人数が少ないうちからあの二次会スタートみたいな時間の計算の仕方だったから、
はい、
なんか人数揃ったらもうじゃあすぐゲームしようって言ってゲームして、
はい、
で新郎新婦到着して乾杯したら、もう新郎新婦がこの二次会に来てくれたお客さんとゆっくり話す時間がそんなないじゃん、
はい、
だからなんかそれを邪魔しちゃいけないなと思って、すごいなんかひたすら見守ってたわけで、なんか最後にちょっとゲームやって閉めたんだけど、なんか果たしてこれが正解だったのかなと思いながら、はい、なんかポテポテ歩いて帰った。
あしかもね、なんかね、そういうイベントだったり、
うん、
なんか式典とかの司会の仕事と違って、同じそのね、この場を 仕切る司会の仕事ではあるけど、二次会、披露宴の二次会の司会だけ特殊というか、やっぱ相手がみんなもうほぼほぼお酒入ってる人たちだから、やっぱ披露宴はちょっとね厳かに、
はいはいはい、
まあ、沖縄の
まあまあまあ
披露宴はもうその時点で飲んでるから、わーわーなってはいるけど、さらにそこから基本新郎新婦の友人たちだけの、
そうだね、もうちょっともっと砕けるもんね、親戚関係とかもいないから
はご飯食べに行ったりするし、で友人たち職場関係のわーってなる人たちが集まって飲む場だから、そこを仕切るのはやっぱ結構ハードル高いというか、普通のイベントの司会とかより。
そうで、私のがやってるところが、まあ、40人とか50人ぐらい入るところ、はい、でその隣で100人ぐらいのやってたわけ、
はいはいはいはい、
その方はもう本当に慣れてて、はい、なんかもう多分そこのね、ライブハウスの会場付きみたいな方だったんだけど、うん、
はいはい、
やっぱもうさ上手というか、はい、だわけで、なんかお客さんも結構若めでお酒飲んでウェイウェイしてる感じだから、はい、なんか あっちが正しいのかなと思ったら、なんかもうわかん、なんか、え、大丈夫、え、なんか楽しい、みんなでももっと盛り上げる感じでもないんだよねみたいな感じになって、でも最後にこの会場というかこのスタッフさんが、まあでも逆に年齢層高めで、なんか若い子たちはもうお酒飲んでゲームしてれば自分たちで楽しむけど、うん、年齢層高めの人って逆に難しいんですよみたいな、
はいはいはい、
よかったと思いますよって、すごいなんか慰められた
いや、いいじゃないですか、褒められたものは素直に受け止めて、
まあ、
褒めとして
ありがとうございますって言って、でその後が23時スタートだったかな、
はい、
だったけどやっぱ遅れて23時20分とかで、元々の人数の半分ぐらいしか来られなくて、お客さんがいらっしゃらなくて、
はい、
だからこっちとしてはこの元々の人数で待ってるさ、
うん、
で来ないな来ないなって言って1時間ぐらい経って、もう会場の人も多分もうこれ以上来ないと思うんでゲームとか始めましょうかみたいな感じで始めたから、うん、なんかあれだ、なんかもうで終わった後に二次会のこの会場スタッフさんも、まあ、こう二次会って本当何があるか分かんないんでって、こう特に出席とかも取ってるわけじゃないから、
うん、
なんか
来る来ないもその時時によるから、もう酒の飲み具合で、
ね、だからもうなんかやっぱ難しいところですよねって言って、そうですよねって言って帰った。
なんかねだから二次会の司会をコロナなる前はなんか週に月 4,5 本やってたりとかしてたんですけど、もうパッタリなくなって、
まあ、コロナでね、
まず式ができないから二次会もできない、
そうそうそう、
やらないでしょ、
うん、
でなくなって、今ようやくもう披露宴も
う
もういろいろちょこちょこ復活してきて、二次会もわーって、
まあでもまだ披露宴やっても二次会はやらないとかね、
もうあるけど、
ないから、
でもその分なんか披露宴の数も増えてきたから、二次会やる数も増えてきて、
まあ、
今
ね、
だからうちの若手がめっちゃ二次会司会行くようになったんですけど、
やってるみたいね、だから趣里が今大変なさって言ってい
やでもあれはめちゃくちゃ鍛えられるし、
いやでも本当にそう鍛えられる、なんか披露宴の方が、まあ、言ったら金額が高いから、このプレッシャーは多分すごいあると思うわけ。
そうで、やっぱ親族の方がいらっしゃる、その二次会と違ってウェイっていう司会じゃないから、
そうそう、絶対間違えられないプレッシャーみたいなのもあるけど、一応プログラムがあったりとか事前打ち合わせがあったりとか、うん、スタッフさんがもう本当にくっついて、でこうですこうですみたいな感じの イメージっていうか、まあ、やったことないけど見に行ってる感じではね、見学とかさせてもらってる感じでは
ないのか、そうか、
がっつり、うん、ないね。そうでなんか他のこの式典 の司会やらせてもらった時とかもプログラムとかがあって、まあ、読み上げて賞状渡したりとか、こう会社の式典だから、まあ、おごそかだわけよ、
はいはいはい、
全然盛り上げないで本当に紹介して名前呼んでみたいな、
皆様大変長らくお待たせいたしましたから入る、
それでは第何回何々の式典を始めさせていただきたいと思いますみたいな、
まずは、会社の代表取締役社長であります何々様からご挨拶、
いい声出していればいいや
つ、いただきたいと思います。それでは何々様、まあ、
それではそれで大変なんだけど、
よろしくお願いしますみたいなね。
そうそう、それはそれでね、あのプレッシャーだったりとか間違えられないっていうのはあるんだけど、うん、あのやっぱもう2時間は本当にプログラムもないし、
うん、
もうお客さんの様子見てもなんかお任せしますみたいな、
はいはい、だもうだいぶアバウトなこの進行というか、
うん、
プログラムない状態で投げられるから、ここでもうそれを組み立てていくしかないし、 だそういう意味でも鍛えられるし、メンタルとしてもめちゃくちゃ鍛えられると思うんで、
鍛えられるね、
若手がやる分にはいいと思うんですけど、
寂しい。
ただそのコロナ前 の、 あの主な仕事、うん、このお笑いオリジンでの MC 業というかの、収入源だったからごっそりなくなりまして、どうしようって思ってたんですけど、今なんか二次会の司会やってって言われたらちょっとしんどいかもしれないなと思ってる自分がいるんですよね
体力的にも、
体力的にも、あの別にその16時とかのやつだったらいいんですけど、それこそ俺今度ライブの日に入って、
あったね、昔はそうだね、そうなんか二次会があるから自分の出番終わったらみたいな。
で今月、鉄筋一係ヤンビーもライブの日に入ってるんですよ。
4件、
はい、しかもみんなだから9時半とか
9時とか、まあ、10時
とかで俺も10時ぐらいからのやつが入ってて、でもうまたそれがなんだろう、この若手に触れなかったからとかじゃなくて、うん、あっちからの
お願い、ご指名、
はい、
友樹さんがいると
知り合いなんですよね。
ああ、なるほどなるほど。言
ったら新婦のお父様が、
はいはいはい、
誰かは伏せますけど、
はい、
お父様が知り合いで、
うん、
でその人も僕がこの司会やってる姿とかを何度か見てるんですよ。
うん、
だからそのぜひ、
まあまあ嬉しいことだよね。
うちの娘の披露宴なんで、うん、本当は披露宴の司会も、
ああはいはいはい、
僕とか M さんとかにお願いしたくて事務所の方に相談したけど、
うん、
まあ、その日は月定期ライブの日だから、
うん、
披露宴はごめんなさいってなって、
じゃあせめて二次会だけでもって
ってなったら、トンキさんのでお願いしたいですけどどうですかって言われて、俺ライブいつも朝入りして、
あ、
そのままライブやって終わりでそのままガナベ出勤するんだけど、
うん、
そこに間に二次会が挟まるともう丸一日パンパンで動くからちょっとしんどいなって思ったんだけど、
よなみね、断るって。
いや、断るのはもう入れてないですよ。やりますよって言ったんで、もうすでに。だからまあでもその人はまあまあ前から知ってるし、その人からのねあれだから、
まあでも増えたのはそうだね。なんかこのなんかちょっとあれじゃん、あのすいませんちょっと仕事があるんでライブ終わったらすぐ抜けますって、なんか大変だけど言える優越感みたいなのもある、
うん、あ、いや最初の時ありましたよ最初の時はあったけど、
俺ちょっと事務所から仕事もらってるんでみたいな、はいはいっつって、
いやなんかね昔から見てたそれは羨ましいというか、やっぱかっけってなってたけど、
まあね、駆け込んで入って、あの披露宴終わった後にあのライブに駆け込んできてね、がっつりスーツで入ってきたりとかね、
うん、
先輩方の
小刻みさんがスーツで、便秘さんがスーツでギリギリに入ってくるとか、すげーってなってましたけどさ、最初はだからありましたけど、
まあ、でも
今は別にその優越感はないかな。
優越感とか、そのなんかちょっとしんどいとかっていうあれもあるけど、うん、なんかこの舞台とかもそうだけど、まあ、どんどんねイベントが復活してやってるさ、でコロナ禍なんていうの、コロナ禍でやっぱ舞台ががっつりできなかったってなって、うん、まあ、配信でやってたりとかするけど、なんかこのイベントをやる体力って本当に落ちてるなって思
って、それはめっちゃ感じてるから、
普段の生活をしながら、うん、イベン稽古やって、でイベントのイベントっていうか本番の準備して、で本番に臨むっていうこの体力って、まあコロナ禍3年とかも、ね、意外に長かったから、うん、まあ、まだ終わってないけど、ね、年加齢もあるじゃん、年齢、この3年間の年齢、
3年上積みしたから、
そうそうの、ね、体力がなくなってるのプラス、
うん、
脳みそのこのなんていうの、分配方法がわけわかんなくなってて、
そう、一旦使わなかった3年があったから、
そうそうそう、もう頑張って掘り起こしたから、いつだったかな、去年の12月にあったリエちゃんのウェディングショーの時がもう本当に2年ぶりぐらいにお客さんを劇場に呼んでやるってなった時に、受付でも完全に死んでたわけ全然準備ができなんつの、あれこんなに大変だったかと、
うん、
釣り線も足らないしアンケートも足らない、でプラスアルファでこのコロナの感染症対策で検温して住所聞いてとか、
はい、なんかやることも増えましたもんね、
そうそう、やることも増えてってなったら、あれこんなに大変だったってなって、でもなんか最近なんかこの同じイベントやって、まあ、演劇っていうかミュージカルやってることと話してて、はい、やっぱ本当に、まあ、高齢化じゃないけど年齢もあるけど、やっぱそういうイベントの体力って確実に落ちてるね。
いやだから多分それなんでしょうけど、もう今すぐ眠くなっちゃうんです。
わかる、
もう
そう、
毎月のライブを このできるようになって、去年ぐらいからかな、去年末ぐらいからできるようになって、僕はいつも物体監督もやってるから朝入りして、で朝入りの時間も早すぎると、いつも9時入りしてたけど、まあそうだね、うん、11時でいいってなったんですよ。もう慣れてるメンバーで準備するからできるっつって、11時でいいってなって、そこ縮めたにもかかわらず朝から入り、ライブもやり、終わった後僕はそのままガナベに出勤するんですけど、そのガナベ出勤したもう12時1時ぐらいの時点でめちゃくちゃ眠くて、結構体力持ってかれて、なんていうの、 それをペースがなんか違うんですよね、配分ができない
という か、言ったら今まではほら、しかもさ、ガナベも夜閉まっちゃって、コロナ禍で昼間やってたりとかしてて、生活リズムも変わるし、で、うちらも稽古がなかったりとか出勤しないでとかって、やっぱ、今までは家にいたらみんな何やってるんだろうだったけど、なんか家にいるようになったら家の片付けとかもめっちゃ気になるようになったし、なんかなんつうの、寝れる、なんか寝ようと思えば寝れる、前はあんまそんな寝なくても、このなんかアドレナリンじゃないけど、本番前のテンションで、
ね、稽古もあるしとか、そういえばあれやっとこうとかもできるしみたいな、
けど
本当にやないから、
今も、今もだって帰って休み、まあ、しかも今稽古がっつり、ね、週5とかじゃなくて週4とか週3だわけ、家帰るさ、時間あるさ、もう本当になんか、なんつうの、パソコンに一切触らないもん。
あ、
だからまあやることが増えてはいくんだけど、溜まってはいくんだけど、なんか今までこんなことなかったのにと思う。
もうだから家は何もしない場所っていうのがこの3年で刷り込まれてしまった感はあるから、
できてしまったな、
これはまずいぞ、これはまずいぞもっとアクティブに動いていかないと。
まあ、でもだいぶアクティブなんだけどね、だからまあ逆にコロナ禍でできること、この動画編集だったりとか、まあ、YouTube とかもそうだけ ど、
ね、あるけど、
があるから増えてる、ありがたいことに増えてるっちゃ増えてる、もうプラスなんだよね、だからなんかもう本当に生活リズム変わったんだなと思って、今までこの週5の稽古どうしてたんだろうって思う、まあ、なったらなったで全然できる、
あの、気はするん
だけど、
ね、
やるっていうかできるんだよ、全然できるんだけど、びっくりすると思う、
ね、休み癖がついちゃってるというかね、
もう家が散らかってる、まあ、なんか今は別に綺麗ではないんだけど、なんか、今週洗濯どこでしようとか、なんかどこで掃除しようとか
あ、でも分かる、俺一昨日洗濯機にあの洗濯するものまとめて言ってたんですよ、あ、今回したら俺今からもう出勤するから干せなくなっちゃうから、帰ってきてからやろうと思って、帰ってきたらもう疲れすぎてて放置して、で昨日も、結果その入れたやつに追加はしたけど回してなくて、さっき見て、あ、でも今回した、俺今からラジオ出るからとかでまだ回してない、今2日溜まってる。
あ、毎日回す人？
毎日ではないけど、
私2日に1回か 3日に1回だわけ、
はい、
まあ、2日に1回ぐらいかな、でもなんかこの、
まあ、1人分だからね、
そう、夜遅く帰って、いやもう回せないなとか、朝じゃあこの日ちょっと遅いから、あの朝回して干してから行こうと思ってちょっと寝坊したとか、なんかってなって、なんかあれ気がついたら4日分あれバスタオルの数おかしくないみたいな、
そうバスタオルなくねとか履くパンツなくねみたいなになる、
あれよ、なくなる前にはやるんだけど、こう干してて、あれバスタオルの数が4枚あるなみたいな、いつも2枚のはずなんだけどなと思って、
あ、
2日間 どうしたんだろう、
俺なくなる前にやるのも前なくて、なくなって、はやばどうしようってなって、もう普段履かないつぶさん あのモノマネネタをやるときに履くあの真っ黒のピッチピチのボクサーパンツがあるんですけど、それ履いて一日過ごしましたもんね、
もう背に腹は
もう帰られんかノーパンはさすがにってなって、一応もう回して時間予約して回して、その日はそれでしのいで、
まあでも忙しい方がありがたいんでね、
そうですね、
お仕事ください、
よろしくお願いしますはい、というわけでね、ちょっと過ぎちゃいましたけども、一旦また CM 行きまして、メールツイキャストお待ちしております、メールアドレスがオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN@FMNAHA.JP となっております。懸命に木曜オリジンチャンプル宛てと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
チャコです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口なん。今日はこの言葉練習していきましょう。チーチーカーカー、チーチーカーカー。食べ物が喉や胸に使えるという意味で使います。そうですね、どんな食べ物があるか、一番代表的なものはやっぱりゆで卵の黄身ですね。あれはチーチーカーカーレベル9ぐらいってそうですよね。相当高いです。ほらほら、こんな食べ方したらチーチーカーカーするよ。こんな風に使ってください。沖縄方言には反復して意味を強めるというユニークな表現方法があります。チーチーカーカーもそうですが、その他にもいろいろあるので、今度レッスンしていきましょうね。
はい、10月13日木曜日17時26分になりました。木曜日ジンチャンプやっております。
あ、もうなんかもう芸人と役者とは思えないぐらいの声量で今話して
る。あんま大きい声でできんかなと思って、あんま大きい声でできない話をねしておりましたけども、
大人なんでね、
大人なんでね。
はい、ツイキャスもたくさんいらっしゃってます。
ありがとうございます。
抹茶さん、ヒートさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ともきさん、逮捕です。
逮捕すな。
まっちゃさん、先週のオリジンチャンプルの後の、まあ、差し入れいただきましたあの写真載せたじゃないですか。
はい。
そしたら、なんか、なんでともきさんみたいな。なんでともきさん写ってんの一緒にみたいな感じで来たから、あ、一緒に、はい、一緒にラジオやってますよって言ったら、はい、あ、月曜日の萌え子と鉄筋ビビンバだけかと思ってたって来て。
何が？
オリジンチャンプルが。月曜日だけだと思ったのかな。そうだから木曜日やってます、うちら毎週月曜から金曜まで日替わりでやってて、うちら木曜日やってますって言ったら、よし、じゃあ来週から聞こうって言って聞いて今いただいて。
あ、そうなんだ。マチさん知らなかったのか。
9年やってます。
9年やってます我々、
はい。
メンバーも変わることなく、
はい。
今は1人欠けてる状態でありますけど、もう今日触れてもいなかったな。
久々にツイッターにシアさんの写真載せました。元気だよーつって。この前、稽古がね、はい、ごめんなさい、ツイキャス、まだ一個しかないやつですけど、通し稽古だったんですよ。
はい。お
でも本当に、そう、頭からケツまで通して、あとも通してる最中に、シアさんの写真を、だから、この、オリジンチャンプルの時に、ツイッターに載せて、はい、みんなにシアさん元気だよ、つって、
はい、
載せようと思って、写真撮っといて、はい、載せましたんで。
ありがとうございます。はい、見てみてください、ぜひ。
元気なシアさんを見てください。
元気な姿が映ってますので。
はい。
はい、彼は元気にやってますよ。
はい。ファミマの店員さん、こんにちは。
こんにちは。
あんつばさん、こんにちは。今日からベンビーさん復活と。
今日からベンビーさん復活。
休んでたのね。
休んでたのかな。
ね。
何の話だ。俺らが知らん。
某局。まっちゃさん、先週末にタッチュー登りました。竜兵くんに化けてと。乗ってましたね。黄色いシャツと赤い帽子と赤い靴を履いてから。本当に最初竜兵の投稿かなと思ってよく見たらマチャさんだった。あの格好でよく登れたな。シュバイトロカカさんいらっしゃってます。沖縄大好きさんもこんにちはと。
あ、はい、着地しましたね。
はい、した。シュバイトロカ博士さんから違う年だよ年。
もうそれも、
まあ、年もある、
はい、
本当に。
それももちろん、はい、
全然あります。
否定してるわけじゃないですよ。ちゃんと年
を、それも加味した上でです。
カレーもあるんだろうねっていうのはちゃんと。
はい。マチャさん、一人暮らしあるあるだなと。そうですね、洗濯物ね。
俺、だから、まあ、博士からも変えようって
言
って
たんですけど。下着くらい。
いや、下着くらいというか、もう俺、頻繁に使うやつは、その一回、ピチピチのやつを、普段履かないボクサーのピッチリしたタイプのやつを履いた日に、うん、これはまずいと、
うん、
俺また今日みたいな日があるとまたこれを履くことになると、
はいはいはい、
だから、パンツと靴下を、2倍の量にして買い足しました。
いやでもさ思うよ私もバスタオルとかやっぱ足りなくなってわーってなってなんか使ったりとか前はしてたから数増やしたわけ、
うん、
もう結局数増やしたらさあいっかみたいな、なんかこの残り枚数が1枚だから洗濯しなきゃとかっていうのがなくなるから、
うん、
なんか洗濯する頻度が落ちてしまうっていうか甘えてしまう。
はいはいはい。で結局またその増えたバスタオルも残り1枚の時にあやばいってなる。
そうなったりとか、まあ、洗濯する量が結局増えたりとか、この買った倍数買ったものをしまうスペースが必要になったりとかするから、あんまり買いすぎも良くないんだろうなと思いながら。
いや、まあでもそれももちろんそうなることは恐れたんですけど、うん、その残り1枚になって、うん、やばいって気づくまでの期間、
はいはいはい、
例えば前はバスタオル4枚だったから3枚使って残り1枚しかないやばいってなるやつより倍にして8枚にしたときに、あの1週間は
生きていけると
大丈夫だと、で残り1枚だったらやばいってなるじゃないですか、でもさすがに1週間も貯めておけんし、
そうだ、ね、
どっかで気づくんですよ、
はいはいはいはい、
ちょうどだから4枚使って、
まあ、せめて5日目、
そう、5枚目手に取ったときに、あ、そういえば前の4枚何もやってねえわっていうので気づけて回すっていうのができるようになったんですよ、今。逆にだから俺は今のところ倍にしてよかったなと思っております。
倍にはな、うん、そうね、
だから回す回数が多くなっちゃうんですよね、この4でローテーションしてると、
まあ、まあそうね、
そうだから増やしてよかったなと思ってます、
まあ、
だから本当に1回マックスまで貯めたのが、6日目
それはす
ごい、ね、のやつを取った時に あと2枚しかないと、ということは俺6日ぐらい6枚ぐらいもここに溜まってるって気づいた時の、バスタオルだけじゃなくて、パンツと靴下の量が半端なかったんですよ。
ああ、まあそうだろうね、一日あれで、
だから靴下とパンツとバスタオルだけで洗濯機いっぱいになってしまって、
ああ、もうシャツ T シャツとかパンツズボンとかも関係なく、
うん、結局2回回すっていう意味わからんことになったから反省はしました。
なるほどね、まあ、結局回数はあまり変えちゃいけないっていうね、まあ本当によっぽど忙しいとか、まあ、時間的に回せないとかね、
そうだからね、どうかな、伊江島行く前には、もうその反省は生かしてたから、伊江島行く前には一旦溜まってたの全部なくしましたね、逆に2回回して、
だから本番前とかになるともう休みもないし、朝行って夜まで帰ってこないとか、
だもう帰ってきたらすぐさま寝て、寝る時間を少しでも多く取らないと翌日に響くから、それをやってる暇がないっていうのを覚えたんで、
そうでも本番前もそうだし、で結局本番中も回せないさ、劇場行って、でも衣装とか、なんかこの小屋入りで、T シャツとかめっちゃ汗かくさ、で着替えたりとかするから普段よりちょっと洗濯物の量が増えるさね、で終わってからはやっぱ2日間ぐらいはさ戻ってこれないのよ、なんかこの体力がってなるとそこが一番たまるよね。でも本番2日目とかにがちょっと1時間だけ、遅くなったりとかするから、
はいはいはい、
あれかな、
チャンス、その時間が、
うん、チャンスだから撮影の日とか、普段9時出バイトとか9時出勤だったりするじゃん、から、小屋入りとか撮影が10時入りとかの時はチャンス、
へえ、
あ、1時間遅い、なんか道も混まないしその時間なら、だから同じ1時間しか違わなくても家出る時間は1時間半ぐらいなんか遅れられるってなったら、その日に洗濯と掃除機とみたいな、
へえ、
ぐわーってやってる。でも最近はもうなんかどこで家事チャンスを狙ってるよね、どこで家事するか、
家事ちゃんだ、
家事ちゃん誰
まあ一人暮らしあるあるですわな。
ですわな。
な
あ。なあ。まあ本当にもう親が偉いなと思うよ、本当に。
ね、ほぼ毎日やってましたからね。
ね、子供の分とかも大変な量よ。
朝ごはんも作って。
で、畳んで置いといて、して、それ持ってけって思うよね。
うん。それ夕方、これ干しといてねとか、取り込んどいてねってこっちに、わーって言うわ、そりゃ。
実家にいるときは取り込んで、畳んでたよ。やってねって言われたから。
え？
やってたよ。
なんで今でやらないですか。
え、自分のだから
俺今でもちゃんと畳みますよ。
いやもう本当にもうだからいかに畳まなくてもいいようにしてるもんもう上着は基本だからハンガーで干してそのままハンガーにでかける、
そのハンガーをラック別のところに移動する、
そうかけるとか、はい、T シャツとかだったらまあ一応畳んでしまうけど、もう基本だから畳まないように。
ああ、俺しまうのができないんだよな。
あ、
だから
こんな
ザッて開けるようなカラーボックスみたいなのに引き出しつけてとか、あれはもう撤廃しました。
へえ、何、どうしてんの。
普通の古着屋さんとかにあるような銀のラックあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれ置いてもう畳んだらそこにドンって置くっていう、もう置くだけ。
ああなるほどね。
一回ガッて開いて詰めてこのしまうっていうあれをなくしました。
なるほどね。だから今ねこの収納をずっと買いたいなと、変えたい、
あ、はいはい、
なと思ってて、いろいろずっとニトリだったりとかいろんなところに行くんだけど、これっていうのがないんだよね。そのさっきのトモキのその引き出しをやって畳んでしまうっていうのができるのかなとか、
はい、あ、俺はもうできないと確信したので、うん、ドンって置く、
ドンって置くのも崩れるさね。
いや、それはもうこの段、うん、この棚の、
はいはいはい、
4段のやつにして、うん、一番下はジーパンとか類、まあ、一番本数持ってるの少ないから
区分けはできてるんだ、
うん、で2番目に、3軍ぐらいの T シャツ類、あで1軍は一番上、
もうすぐ取り出せるように。そうなんだよな。だからなんか撮影とかで普段あんま別に着ないような、今日はじゃあこれ着てみようかなって1回だけ出したやつとかを、うん、をその一軍じゃないけどのところに置いちゃうとどんどん物が増えていくわけ。お前たまにしか着ないのにみたいな。
そうだからたまになんかこれ違うなと思って、うん、パッて脱いでやっぱこれって取って、この脱いだやつを一軍を置いてるやつの上にファサってかけたまま家を出た後のこの上に乗っかってるこのお前じゃなかった二軍 T シャツがここにあの滞在してる期間は長いですよね。
あ、
次の洗濯物終わって畳んでパッて置こうとした時にわこいつまだいた、そういえばってなってこいつを畳む時間が必要だっていうのに陥るけど、
そう、まあ物が多いんだよな。だから本当になんかこれしか着ないみたいなのに憧れるけど、
う
ん、うーん、まあ、な今バイトがこの動画編集のやつは私服、
はい、
だけど、まあ、言ったらそんな別になんかかっちりしたわけじゃないから、うん、本当に T シャツとかだけど、いやでもやっぱ撮影とかってなるとなーとかって考えたりとか、もともと尾瀬のこの衣装とかで買ったりとか、
はいはいはい、
物が派手だったりとかで捨てた時に限って、うん、あればよかったなっていう、
あ、そう、捨てきれなくなる
っていうね。そうそう、こんな色のスカート持ってるみたいなこの前捨てたなみたいな、
派手であればあるほど、普段着ないものであればあるほど
捨てれないんだよ、ね、
捨てれないんですよね。
だからたまにこのなんか尾瀬のところにこれ衣装棚に置いといていいって言っても着て、尾瀬で着ていいからって言って持ってくんだけど、尾瀬の棚もそれはそれであれさ、うん、ちゃんと限りがあるから、うん、そうだからな、
この私服誰のって言われてるしちゃんと持ち帰ってください。
あ、だからお笑いのお笑いが着てた衣装とかもあれよ、あの尾瀬の衣装棚にかかってたりとかして、で私は両方行き来してるから、うん、なんかこれ誰のみたいなリエさんに言われるっていうこれ誰のつって、ああすいません、お笑いのですねって言って、
一個ね、うん、レザーのロングコートないですか。
あるある、
俺の、
あ、嘘、
はい、
会長のかと思ってた。
いや、あれ
めっちゃ重たいやつでしょ。
めっちゃ重たいやつ、
うん、
僕が親父からもらったレザーのロングコートを、もうこれは、うん、俺は着ねえと、
うん、
内地にも着に行く、うん、
めっちゃ重たいよね。
格好するやつでもないし俺あんなの着るやつじゃないし、
うん、
でもめっちゃ雰囲気は出るんですよ。なんか
まあなんかちょっとこんな衣装としては面白いというかね。
それこそ
こんなのどこで見つけてきたのみたいな感じ。
それこそベンビーと愉快な仲間たちの、
うん、
チラシの写真あるんです。あの時に俺着てるんですよ。
あ
れの時に引っ張り出してきて、
はい
はいはい、あ、これいいじゃんと、衣装としてというか、
うん、
だから事務所に置いとこうって置いてたんですよ。
そんなに前からあるの？
そう、だから2、3、4年前ぐらいから、
も
う置いてますよ。そしたら気づいたらお笑いの棚から大勢のとこに行ってて、あれってなったんですよ。
なんかで出したんだはずな、多分。
そうそう、だこの間チラッと見た時にそこにあったから、あ、懐かしいと思ってなんかこれ使えんかなって一応俺もたまに思いながら。
結構会長とかもなんかいろんなとこからもらってくるわけよ、これ大勢で使ってみたいな。
あ、分かる、
もうそんな簡単にもらってこないでと思って
とか、なんか、あ、もうこれあげるよっつってパッてくれたりとか、
うん、
ありがとうございますってもらったけど、会長の、あのウエストと私のウエストが違いすぎて、ね、パッツッのジーパンを一回もらったことがあって一回しか履けなかった。
そうだから、たまにね、なんかお笑いで着てとか、メンズも買ったりするから、もう着ないなと思ったら着るって言って誰かにあげたりするけど、なんかその一回なんかね、ものすごいなんかどっなんか宮沢賢治が着るようなコート。
宮沢賢治、宮沢賢治のコートのイメージ。
ちょっとレトロな昭和のなんか首元をキュッてするようなコートを会長が持ってきて、でなんかこれなんか衣装で使えるんだったら使ってみたいな。でも、はい、舞台この1回で使わなかったら次使うの来年とかじゃん、もし使うとしてもよ、
う
ん、
もう本当に首元キュッてやる役がないと
それ使えないですよね。そうそうそう、一生のうち一生舞台やって、でも じゃあいざこれを使いますって時に探すのは絶対大変だし高いじゃん、
うん、
からもう捨てるのはもったいないなーで、なんかその時忙しかったかなんかで置いといたわよ、ね、そうなんかこれちゃんと畳んで置いといてみたいな感じでみたいな、
あ、
理不尽、
いやいや理不尽じゃん、それはそうだよ会長がせっかくくれたやつを無限に扱っちゃいけないよ
そんな声上ずることあるそうそう、だからもうだから事務所もパンパンよ、
そうそうね、あの博士館も保管するのも大変よって聞いてますけど、
本当によ
大変なんすよ、
大変なんのよ、
けどね、あの物は増えていくばかりでございますけどもね、簡単に捨てたりしたら SDGs 的にもあれなんで
ね
僕らは衣装として使い、どんどん使い回していったりとかしております、はい、オリジンは SDGs を推奨している事務所でございます、はい、一旦ねまた CM 行きまして、まだまだメールツイキャス紹介していきたいと思います。それではいったん CM です。
ゴキザミンディアンとヒープーのウチナーグチナウ、今日のテーマはこちら、高合意、高合意、
相場より高く買うことです。
行ってみよう父ちゃん。うんとさ、この秋出たナイキの新しい靴買うから8000円ちょうだい。
あげ、高合意サンキュー。この秋出たナイキはこの冬も出るんだろ、どうせ買うなら父ちゃんと一緒の1キュッパーの靴買いなさい。
マスケア、1キュッパーはすぐ壊れるさ。
あれなんけ、お父さんは1キュッパーの靴7年履いてるよ。
おにえ、ねえ父ちゃん、アケミーとソツパーのドレス買いに行くから1万5000円ちょうだい。
アギジェ、高合意さんけ。ソツパーはかんなじドレス履かんでも大丈夫。あれ、お母さんからワンピース借りなさい。
ダサい、ワンピースとか履けるか。
お父さんはワンピースに魅力を感じる。
知らんし。
だ、お母さん、とっても飛ぶゴルフクラブがあるわけ。30万円借りよ。
高合意さんけ。
はい、10月13日木曜日17時42分になりました。木曜日人ジャンプでやっております。
はい、
まあ、高合意3系っていうあのうちなぐちなうが流れてて、高いものを買おうとするなっていうなんかことを言うとき、高合意3系っていう、はいはいはい、あのやつで小刻みさんとヒープーさんでやってたじゃないですか、うん、あの今ツイキャスのこの文字、
はい、
テロップが自動で出るやつでなんて訳されるんだろうと思って、
はいはいはいはい、
見てたんですけど、うん、高い、
うん、
豪、
豪、
西郷隆盛の豪、
ああはいはい、故郷とかの郷ね、
そう、うんうん、高豪、うん、であの世界遺産の遺産って出て、
はいはい、
高豪遺産家になってました
あ、高合意三家か、
はい、高合意三家っていう本当あれだけど、ほら高合意、あ、意三家
意三結果は見て
面白い、
合意三家でもらってるし、
あ、最高だな、
難しいね、でそれこそ純選手のこの後のオリジナルとかこのテロップどうなってんのかな、
どうなってんのかな、あとでちょっと見てから帰ろうかな、あの外のモニターで
そんな噂をしてたらおじさんが来ましたね。
来ましたけども、あの家島その行ったって言ってたじゃないですか。行ってそのライブ自体は、うん、もう本当にめちゃくちゃいっぱい来ていただいてめっちゃ盛り上がったんですよ、
うん、
わあ最高のライブだったのと、やっぱメンバーもメンバーで楽しんでそれぞれねタッチを登ったりというか、うんうん、で一応この今回久々にね、うん、アッキーナさんが
今
家島在住なので、
はいはいはいはい、
出ていただいたりとかして企画でね、うん、一緒に MC と一緒に出てアッキーナプレゼンツ家島クイズみたいな企画をやりまして、はいはいはいはい、楽しく終わって、でなんかアッキーナさんの同級生の方がその近くでほぼ唯一の居酒屋さんみたいなのをやってるという、でなんか軽く打ち上げしようって、なんかもう結構大きいこの宴会の間みたいなとこがあって、
うん、
そこに多分30名ぐらい入れるのかな、
うん、
もう結構大きいとこに今12名ぐらいで予約取ってもう広く使ってやったんですけど、ブーブーさんと僕と与那嶺、
はいはい、
うん、マネージャーの与那嶺が、うん、今回の家島行くときに、
うん、
僕がその事前にこの間家島行ってきたって言ったじゃないですか、下見とか
を、
あの時にめちゃくちゃ釣りができそうだと
はい、はい、
会場からも宿からも目の前海だと、
はいはい、
っていう話をしたら、一個 LINE グループが立ち上がって、家島の魚全部釣るでしょっていう LINE グループができて、僕とブーブーさんと夜なみだけ入ってたんですよ。
誰が作ったの？
ブーブーさんが。
あ
持ってくでしょ ていう、はいはいはい、何本持っていくから入る。
ブーブーも釣りやるんだ、あんまイメージないね。そうなんです
、ブーブーさん今めっちゃハマってて、たまにやってるらしいんですけど、うん、何本持っていくと竿、
はいはいはい、
で、理想はね、ブーブーさんの言ってた理想は、うん、1本はもうめっちゃでかいやつ持ってって、
あ、
もう遠くに投げて置いとくやつ、打ち込み釣りっていうやつをやる、うん、で1個はそのルアーなりちょっとした餌釣りみたいなのができるような、まあ自分でやるやつ、まあ、2本持っていけたらいいなみたいなこと言ってたけど、この大物釣り用のやつを支えてる器具みたいなのがある、
あ、はいはい、置いとくやつ、よくあるね、うん、
それ持ってる人いるって話になって、誰も持ってなかったから今回は1本だけにしたんですけど、
この 手持ちのやつというか、
そう、うん、もうそれが良くなかったのかなと思うんですけど、うん、ライブの準備して本当に間ちょっと 2,3 時間ぐらい空き時間できたら、もうブーブーさん、みんなは休憩してる中、ブーブーさん一人で海行って釣り始めて、
はいはい、
その空き時間も有効活用、
好きなことに対してはアクティブだよね、
めちゃくちゃアクティブじゃないですか。
で
も普段は動かない。でもやっぱ俺も持ってってたけど、うん、会場には持ち込まなかったですよ、もうすぐ宿に置いて、
はいはいはいはい、あ、な
るほど、だから
なるほど、持ってきてるんだ。
あ、もう行きましたよ、もちろん、俺とヨナミネとブーブさんは、
あ、違う違う違う、ライブ会場にも持ってったってことでしょ。
あ、ブーブさんは、あ、ブーブさんたちはもう僕らより昼の便で来て、後の便で来て、もう
そのまま来たんだ。あ、はいはいはいはい、
フェリー乗り場と会場が
言ってたね、
はい、この渡し橋みたいなので、もう繋がってるぐらいのとこだから、そのメンバーは昼入りのメンバーはそのまま宿に来たから、竿もあったから、
荷物もあったのね。
そう、なんかブブさん空き時間でも釣り行き、でやっぱ他のメンバーも一緒に、
まあ、シンとか、シンが映ってたね。
そうだ、シンがやらせてもらったら結構いいサイズの美味しい魚のミーバイってやつ釣ったりとかしてて、もう本当に家島やばいと、入れたら釣れると、もう入れ食い状態だぐらいの感じになって、で結果ライブ終わってその居酒屋とか抑えてたのに、ブーブーさんは打ち上げにも参加せずに一旦宿にライブとか使って荷物を置いて、もう釣り人のセットだけ持って歩いて一人で海に向かって夜釣りしに行った。
そういう人じゃん、もう。
釣りのついでにライブした人みたいな。
あ、
ライブのついでに釣りしに行ったつもりだったんだけど、
そう、ね、空き時間があって、まあ、できるだろうみたいな感じじゃなくて、いや、もう釣りやるよ。
そう、で、まあ、一応僕も準備とか、その事前に来たのとかもあって、その居酒屋さんの方とかも一度挨拶したりとかしてたから、顔出そうと思ってたから、ライブの片付けも全部終わった後に最後の方に打ち上げの会場に行って、まあ 1,2 時間ぐらい一緒にご飯食べてとかしてたんですけど、ブーブーさん行ってたなと思って、
あ、釣りに、
うんうん、合流しようと思って、
うん、
打ち上げの最後締めに入るちょっと前に、すいません先になりますって俺抜けて急いで宿帰って、一人で、で道具取ってブーブーさんに連絡して、今どこにいますかっつって、
やって
すぐ行きます。
だってもう遅い時間でしょ、
夜12時過ぎぐらい、でブーブーさんは10時前ぐらいから一人で2時間ぐらいずっとやってて、その間も家島ライブのグループラインに釣れた魚の写真がポンポンポンって上がってきてて、
その釣りのグループラインじゃないんだ、
そう、
お笑いライブの方にも上げてるんだ、
そう、めっちゃ釣れますっつって、しかもちゃんといいやつ釣ってたりする
ん
ですよ。だからそれも見てたから、うずうずしてしまって、俺打ち上げ抜けて12時過ぎぐらいから行ったんですよ。そしたら与那嶺と潤選手、まあ、ったメーバーカリーと与那嶺は打ち上げ最初参加せずに、
YouTube の撮影
をしに行ったんですよ、ライブ終わりで、それ終わりで潤選手は打ち上げの会場に顔出してくれて、僕それとギリギリ被ったんです。
はいはいはいはい、
でラムちゃんはってみんななったんですけど、潤選手はラムちゃん帰ったよっつって、あ、もう疲れてたのかなって、あ、そっかそっかって言って、じゃあ僕先になりますって出て、ブーブーさんと合流したら、与那嶺とラムちゃんがいて、与那嶺はすでに合流してたんですよ。
与那嶺、
お疲れっすって、
お疲れっすじゃないよ。
でラムちゃんも横で竿持ってないけど見てて、僕も昔ネパールで釣りやってたんですよっつって、
ラムちゃんの釣りはまた別荘だけどな。
いや、で与那嶺がこの竿を持ってきてたんですけど、竿先の方と、
はいはいはい、
リールがついてる方を2つにポコって分かれるタイプの竿ってあるんですけど、はいはいはい、
分解して、
そう、与那嶺それを持ってきたつもりが上下違う種類のやつ持ってきたと、
あ、はまらなかったんだ。
そう、はまらんくて与那嶺結構ショック受けてて、
あ、
だからでも悔しいからっつって、このリールついてる方だけを垂らして、先っちょはもうないから、そこはもう手でやってたんですよ。
はいはいはいはい、はい、
それでも釣れてたんです。
へえ、
港っすよ、しかもフェリー止まって、
じゃあもうリールもいらないじゃん。
そう、リール
も糸さえあればいいんだ。
それで釣れたってしたからラムちゃんも、うん、僕もやったことありますよっつって、ラムちゃんはもうリールの方も使わずに腕にこう糸を巻いて垂らして本当に手釣りをしてたんですよ。
ああ
いやラムちゃんさすがにネパールではみたいなことを言ってたけど、うん、ラムちゃんもそれで釣れたって釣ってい
いな楽しいな。い
や家島すげーってなって、うん、結果やらみるとラムちゃん途中で帰ったんですけど、うん、僕とブーブーさんね朝4時ぐらいまで。
マジで何さっき眠くなるって言ったやつ何ライブ朝からやって疲れてそのままなんかガナベ出勤したら1時ぐらいには眠くなるって言ったやつはどこのどなたですか。
いや眠かったではあるんですよ、うん、眠かったんですけど、うん、後半釣れなくなってきてから悔しいと、
ブブ、まあ、ちょっと 朝日がね出てきたりとかすると
そうやってたけど、さすがにブブさんも、うん、もうコンクリートの上で横になり始
めた。いや帰りなさいよ
ブブさん一旦帰りますかと、うん、そうだなこれ投げて何もなかったら帰ろうっつって、うん、4時ぐらいにもう宿にも同じ宿だったんで、うん、一緒にも片付けして帰ったんですよ、はいはい、そしたら宿の下に、
うん、
ちょっとしたベンチが置いてあって、
はいはいはい、
まあ、喫煙所みたいな感じで、うん、でそこに打ち上げの二次会終わりのシンとヘッシーがいたんですよ
はいはいはいはい、
でおおまだいたんかみたいな、うん、打ち上げ終わったのみたいな話したら、その一次会の打ち上げでなんか持ち込みで泡盛を用意してくれてたんですよ、
はいはいはいはい、
それこそすごい権力者のナキさんのお父さんが、
あ郵便局のね、
そう、うん、それが余ってるからあげるよって言われてもらってきたんですけど、これなんか残しとくのあれだから今から飲もうかなと思ってっつって、
お
そのベンチで
4次会だ、
そう飲み会を始めようとしてたところに遭遇したんですよ、
うん、
したらそこにウッチーと竜兵も目の前にあったコンビニからその氷とかを買い出ししてきたので合流して、結果6人でそこから朝6時ぐらいまで飲んでて、僕とブブさんも合流して朝6時まで飲んで、宿のチェックアウトが10時だったんですよ。
いい、うん、
ただ6時になってもう日が昇って、うん、そろそろ寝ようと、まあ、お酒もほぼ飲んだしみたいな感じになって寝ようってなったんですけど、ブブさんが朝の時間チャンスなんだよな
釣れる
朝まずめっていうものがあって、朝の時間、はい、ちょっとどうしようかなって言い出したが、ブーブーさん一旦風呂入って考えませんって
まあね
風呂入ったんです
よ、ずっと海風浴びてるしね、
そうで風呂入ってどうするっていう話まではしたけど、うん、いや10時チェックアウトだと、
はいはいはい、
今から行って8時9時ぐらいに宿一回帰ってきたとしても寝る時間ないっすよっつって、一、
うん、
回寝ましょうっつって、
うん、
一応もう寝ることになって、
はいはいはい、
3時間だけ寝て10時にチェックアウトして、うん、チェックアウトした10時過ぎから、うん、船乗る16時まで僕とブブさんその後もずっと
釣りしてる。マジで？本当に釣りしに行ってるじゃん
それでこんなに焼けたっていうね、
あは、
昼間もやってたんですよ、だからめちゃくちゃやってた。でもめっちゃ釣れましたね。
まあ、そんだけ釣れたら楽しそうだね。
そう、僕らが持ってった竿がそんな大きいものを釣るような大きさではなかったから、もうその辺で釣れる、行っても2、30センチぐらいのやつとかは釣れたりするんですけど。
でも天気的にもね、まあ、天気はいいけどそんな気温が高くないぐらいだからね。
いやでも暑かったっすよ、やっぱり。
暑いだろうけどさ。
で、もう
6時間もいられないでしょ。
やっぱね、離島ってすごいのは、フェリーが止まる港なのにね、めっちゃ透明度があってめちゃくちゃいいとこなんで、皆さん家島ぜひ行ってください。 2,30 分で行けるんで、元部港から、元部港までは2時間ぐらいかかりますけど、那覇からだったら。
はい、ということで来週はですね、はい、お休みをいただきます。とうとう秋山もお休みをいただきます。お帰り来週ですね、はい、10月、まあ、もうずっとこの話させてもらってますけど、10月の20日木曜日と21日金曜日が、劇団大勢7人ライダー、はい、まあ、両日とも19時開演、会場が18時で、木曜日がアフタートーク、公演終了後ですね、8時半ぐらいに、劇が終わって、そこから30分ぐらいですかね、浦添の松本市長とヒープが、まあ、トークショーをやります。で金曜日、21日金曜日が、はい、開演前ですね、18時半から19時まで、はい、トークショーをやって19時開演に
オープニング、
はい、オープニングトークみたいな感じで、はい、やります。まだまだチケット、ご予約受けたまわり中でございます。まあ、オリジンに電話していただくか、まあ、私もしくは、まあ、劇団オゼメンバーもしくは劇団オゼの SNS の DMM だってDM でも予約受付しておりますので、
はい、
まあ、前回見た方も会場変わったので結構いろいろ変わってるのと、シーン付け加えたりとかして、 はい、ちょっとまたブラッシュアップしてますので、また違う形で楽しんでいただけるかと思いますので、
はい。
はい。で、あとは、ま、平日などでね、ま、普段土日なかなかできなかったりとか、
お仕事終わりとかね。
そうね、仕事終わりとか、まあ、土日でね、もうすでに何かイベントとか予定入ってる方が平日見に来られたりもしますので、はい、ぜひぜひ、ご来場ください。はい、
もう、来週木金ですね。
多分もうね、今日は、昨日かな、その話、まあ、もう多分またやるとしても10年後だねっていう、うん、したら60歳だね同窓会って
そうです
で言って話してて、でもそうすると本当に全部のいろいろ辻褄が合わなくなるのよ、この会話してる内容が。もう息子にバイク乗るなっていうシーンがあるんだけど、うん、60歳の息子に、60歳の人の息子って何歳だろうねって、
お前はバイクに乗るなって言ってる、
カズキも言ってたんだけど、60歳そんなに年じゃないからっていう話とかをいろいろしてて、でも、もしかしたら本当にこのなんていうの、
孫、
このそうそうそう、孫とかそういう話になるんじゃないかとかっていう話まで出てたんで、うん、まあ、本当に今の台本というか今のこの形でできるのはもしかしたら最後なのかもしれないね。
ね、本当に何年か、10年前からやってる、そうそうそうそう、ナナニーライダーっていうやつですけど、
この50年、復帰50年っていうところで、もしかしたら、
もう一区切りになって。
ナナニーライダーっていう話、この上原康隆さんの話はするかもだけど、はい、ある程度のこの今の形っていうのは最後かもしれないっていう、
はい。
はい、のもありますので、ぜひぜひ皆さん、
節目として皆さん、はい、ぜひ、
ご来場ください。
ご自身の目で目撃してください。
はい。
はい、というわけで、本日の木曜日ジャンプル以上でございます。たくさんのメンツイキャスも
ありがとうございました。
来週は、ともき一人か誰かゲスト呼んでお届けすると思いますので、また来週もよろしくお願いします。
はい。
というわけで、この後は、はい、純選手とラムちゃん、楽しんでください、ともきと。
はい、劇場図から秋山ひとみでした。ご来場お待ちしてます。お笑いライブもあるよ。